新年最初の淳塾長の教育相談、私学塾畑山淳塾長にお越しいただきました。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お正月お忙しかったようですね。
そうですね、はい、例年ですけど。
ああ、はい、私なんかもうすっかりね、正月になってしまいます。まあこれも例年なんです。さあ、それでは早速、受験生の皆さん、学生の皆さんの相談、いきたいと思います。まずは、中学校3年生女子の、うそぼらさんというふうに、うそぼうさんかな？はい、と読みしてよろしいでしょうか。はい、受験ももう間近ですが、私はまだ進路を決めかねています。そして、自分で最近悩んだ結果、西高に下げることに、し、親に相談したところ、それは逃げだと言われました。どうすればいいのでしょうか。
なるほどね。
お父さんお母さんはもっとチャレンジしてほしいと思ってらっしゃるんですね。
はい、
はい、で中学校3年生女子、ラジオネームヨゼフさん。私は南高校志望なのですが、内申点が全然足りてなく79しかありません。偏差値は上がってきているのですが、3教科だと47、5教科だと43まで下がってしまいます。入試までに偏差値49の安全ラインまで持ってきたいんですけど、間に合うでしょうか。そして間に合わせるためには1日どのくらい勉強量をこなせばいいのでしょうか。
はい、
具体的な数字が
出てき
ましたね。はい、はい、中学校3年生女子、クリボーはキノコの一種さん。冬休み中には勉強する時間と寝る時間のバランスが取れたのですが、学校が始まるとどのようにやれば効率よい時間の使い方ができるのでしょうか、教えてください。
はい、
うん、はい、そして中学校3年生男子、伊王さんです。今受験勉強で1種類のテキストを何度もやっています。でも冬休み中なので、もちろん学校の宿題もあります。学校の宿題をやっていると自分の勉強する時間が少なくなってしまいます。それでも学校の宿題は自力でやるべきでしょうかそれとも何らかの手段を使った方がいいのでしょうか。
何らかの手段、
何らかの手段ってどうなってたんでしょうね。
それが聞きたいですね。
はい、そういう4つの質問が来てますね。
後半の2人はどちらかというと、はい、こう勉強の仕方ですかね、うん、で前半の2人が志望校のことですよね。
はい、
まあ、その志望校の方ですけども、その最初のその、西高に、はい、下げることにしたっていうことは、多分まあ八高、
はい、
北高、
はい、
東高校かな。
うん、
でそれを西に下げたという話だと思うんですが、まあ、この文章からいけば、親に相談したところ逃げだと言われたんですから、相談の仕方がね、
うん、
うん、親としてはちょっと納得いかないことかな。
ああ、なるほど。
下げることは悪いことじゃないですよね。
うん、ですね。うん、
この時期になったら。
うん、
ただ、その理由がね、親としては、逃げだって言っちゃうような理由だったのかな。
ああ。
ただ、この時期はやっぱり、逃げたいわけじゃないだろうけど、難しいでしょうね。
うん、
受かるのであればね。
うん、
チャレンジしますよね。
不安の方が大きくなっちゃったっていうことなわけですよね。
やってるんじゃないんですか、勉強。
うん、
勉強やってるからこそ不安になりますよね。
うん、
でやってない子っていうのはくじ引きみたいなもんでね、いつかいい日が来るぞみたいな感じでね、あっけらかんとしてるかもしれません。だけどやればやるほど怖くなりますよね。だからこの子はやってるんじゃないのかな。でそれでですね、まあアドバイスとしてはですね、どうすればいいのでしょうかと言われてもね、
うんうん、
当たって砕けろとも言えませんし、
砕けさせたくないですから ね、
当たってみろ大丈夫だぞとも言えないですよね。うんうん、だからやっぱりその学校は、うん、なんでその学校に行きたいのかっていうのは、やっぱりその原点に戻らなきゃダメですよね。つまりなぜあなたはそこを受験するのかと。
うん、
だからやっぱりその将来何になりたいのか、だから通過点でもある学校、こういうところで学びたい、そこには先生と友達がいる、
うん、
それは一緒のもんですよね。
うん、
だからそれは今もう人生の最初の選択なんですから、 しっかりそこを考えてどの高校に行けばいいのか。まあ、一つ言えるのは、みんな同じ中3生なのでやれば勝てます。
うん、
特別なそのスーパー超中学生級のね、
うんうん、
人たちばかりが行くわけじゃないので、
うん、
で定員が8校だと280あるので、上位 10% の人はねすごいできるかもしれない、東大とか行くかもしれない、うんうん、だけど280番目の子はもしかしたらあなたと同じぐらいの力かもしれないんで、
うん、
その子たちよりも量が多ければ それは勝てるんじゃないかな。
うん、
ただ時間がね、締め切りが迫ってますよね。
締め切りがね、もう受験で、あの、試験の一日前までに決めればいいよって言われれば、それまでにもうお勉強して納得がっていうところまで行くんでしょうけど、はい、その前にもう決めなきゃいけないっていうところがね。
あとラスト50日なんですよ。
うん、
ですから、毎日毎日ね、今、8時間とか勉強してるのを13時間ぐらいやって、
はい、
50日ぶっ続けやってたら、それはね、可能性は高まりますよね。
うん、
でも、インフルエンザも流行るだろうし、いろんなことが起きますよ。
はい、
だから、あの、親が、あの、親御さんが逃げだと言ってくれたのは、やはりそういうことで下げて、下げたところが落ちたときに、
うん、
やはり人生ね、
うん
うん、立ち直るのには大変ですよね、
うん、
だからやっぱり逃げじゃなくてね、行きたい学校を受験すると、
うん、
そういうことがね、大事なんじゃないですかね。
じゃあ今一度、もう一度その志望校に対する自分の思いというのをしっかりとこうさせておくということが大事だと。
そうですね。
ということですね。
受かっても落ちてもそれが一番大事かなと。
はい。うん、はい、中3女子、ウリボーさんでしたね。ごめんなさい。大変失礼いたしました。はい。はい、そして中3女子のヨゼフさん。うん、
これね、すごく具体的なんで、うん、結構はっきり話ができるんですが、
はい、
まず内申点が79というのは低いですよね。
うん。
うん、これは何らかのその先生方との、あの、この子との関係があると思うんですね。
はい。
まあ、言ってみれば、その先生が嫌いだと。
うん。
先生の方もあまりその子が好きじゃないと、
うん、
そういう人間関係があればね、3をつけるところが2がついたりとか、それが9教科で3年間あるわけですから、そうすると点数的にはね、20点ぐらい下がってしまいますよね、
うん、
だからもし20点プラスでね、79だから、うん、まあ80ですよね、約ね、そうすると100点あればね、その合格可能性の話はもっとしやすいんですけど、
はい、
そこに20点ぐらい低いってことが出てくると、当日挽回しなきゃなんないと。
うん、
だけど、その当日挽回の方の、多分その偏差値は全県テストだと思うんですが、47とか43とか出てますよね。一番心配なのは、3教科だと47で、あ、5教科だと43?、
うん、
あ、いいですね、
はい。
それだとまだいいですよ。あの、英語と数学が、傾斜配点ってのがかかるんですよ、南は。
傾斜配点。
はい。あの、結局、例えば360点平均で5教科。
はい。
300だとしますよね。で、英語と数学だけ 1.5 倍してもう一回比べるんですよ。だから、同じ300でも、はい、例えば英語と数学が100点の子がいたとすると、もう2教科で200点ですよね。うん、
はい、はいはいはい。
残りの3教科を、まあ、あの、20、20とか40とかなんかそういうふうな感じで、300?今ちょっと暗算なんでね、何てだとかわかんないけど、300にして、300は同点だとしても、100点の子と60点の子、英語が、
うん、
数学が、
うん。
1.5 倍されると差が開きますよね。
はい、
100点の子は150になるし、
はい、
60点の子は90になるし、
うん、
もし20点の子だったら30にしかならない。30と150だとえらい差がつくんで、
はいはいはい、
同じ合計300の子でも、
うん、
傾斜配点をかけると、有利不利が出ます。
うん、
で、南高校は、
うん、
多分英語と数学の100点の子は受けないと思います。受験者層から言って。
うん、
だけども、やっぱり苦手であれば不利ですよね、うん、英語と数学が。
うん、あら、じゃあヨゼフさんは英語数学ちょっと重点的にみちっとこうやっておくと、うん、あら、意外といい感じに、うん。
逆だね。
逆、
うん、つまり英語と数学ができてるんですよ、今。3教科が47。
あ
で、理社が弱いんですよ、この子はね。
うん、
だから理社を一生懸命やった方がいいです。
は
そうするとどういうことかというと、数学と英語は平均点がもう50点なら50点って決まってるので、そこから80にするのは大変難しいわけですよ。
うん、
南高校を受ける受験生たちのレベルからいくとね。だけど、理科社会は90点取れますから。っていうのはどういうことかというとね、5教科の中を分析すると、理科と社会は正答率、みんなができたかできないかの率が 50% 以上、
はい、
つまり半分以上の子ができたっていう問題の方が多いんです。
へー、
理科社会は。
いいこと聞きました、
はい。だけど英語と数学は半分以上の子ができたっていうところの配点が少ない。
は
あ。つまり半分以上の子ができない問題がいっぱい出るんです。
なるほど。
はい。
はあ。
だから4割とか3割、正答率が、
うんうん。
そこまで見ると結構取れるんだけど、
うん、
半分以上できるかできないかで線を引いてしまうと、理社の方がそういう問題いっぱい出ます。
うん、 じゃあ三教科は現状維持のお勉強をずっと続けて、はい、理科系、社会系はもっとこう力を入れてお勉強しましょうと。
そう、一年生でみんなが取れるところで取れないところがいっぱいあるんです、この子はね、きっと。
なるほど。
そこをまずは潰していけばいいんです。
はははは。必勝法ですね。はい。
はい。そういう風な感じで頑張ってもらえればいいかもしれない。はい、
さあ、光が見えてきてるんじゃないですか、はい、はい。頑張りましょう。さあ、そして後半お二人なんですが、はい、お勉強の仕方について。
そうですね。冬休み中がどの子のってことですね。
はい。そうですね。
冬休み中
勉強する時間と寝る時間のバランスを上手に取れていたんだけど、はい、学校が始まるとどういうふうにやれば一番効率が良いのかという。
まだ学校は始まってないような感じがしますが、
そうですね、
実は講習会っていうので学校に行き始めたんだと思います。
はあ。
はい。冬休み中も講習で午前中ね、学校に出て、出てきていいよって学校がありますんでね。そうすると自分の時間の取り方が難しくなってきたという話だと思うんですが、まずここから15日過ぎるとまた学校3学期始まりますので、やっぱりね、学校にいる時間が、やっぱりね、1日の半分あると、まあ3分の1以上あるわけですから、
はい、
休み時間をどう使うかですよ。
休
み時間10分あったら、5分間何か問題を解けばいいですよね。1ページ。そして5分間トイレに行くみたいなことをやると、結局午前中に休み時間が3つ4つ来る。昼休みもある。そうすると30分から40分の時間が生まれるので、そういうことをきちんとやっていく、まあ、細切れ学習って言うんですけどね。
なるほど。
うん、そういう時間を作ってあげる。
うーん、
あとは、アラームって言ってね、歯磨きをする前に必ずこの単語帳を見るとか。ご飯食べる前に必ずこのまとめのノートをもう一回見るとか、
はあ、
アラームを作るっていうね、自分の。何かをやる前に必ず一枚やるっていうふうにすると、細切れ学習の効率が良くなりますよね。
へぇー。そういう時間って馬鹿にできないですね。
馬鹿にできないでしょ。まとめてね、6時間ありますよ。さあどうぞって言われて、勉強って6時間できるもんじゃない。
集中力はなかなか続かないでしょうけど、でも、5分に集中しようとか、本当にご飯食べる前の1ページに集中しようと思えば、はい、それは難しいことではないですからね。ですよね。
あれじゃないですか、お母さん方なんか主婦になってから、結局洗濯して茶碗洗って、おしめ取り替えて子育てやってとか、時間うまく使ってますよね。お母さん方はね。
本当ですよね。
はい。だからそういうふうなことを中学校のうちからできれば、時間ってのは出来上がって増えますよね。
まあね、時間は作るものだって言いますから、
はい、
なるほど。
はい。
はい、クリボーはキノコの味です。頑張りましょう。
はい。
はい。そして、中学校3年生男子のイオくんなんですけれども、そう、学校の宿題は自力でやるべきでしょうか。
自力じゃない方法がちょっと分かんないですよね。ね、
まあ、自力でやらずに誰がやるっていう。う
ん、まあちょっと深読みすればですね、もう内申点がついちゃったんで、学校の宿題はまあ友達の写して出せば、とりあえず自分の勉強に集中できるぐらいの考えだと思いますけども、まずね、問題なのは、例えばこれから、期末テストってのは3年生また来るんですよ。
はい、
でも内申点がついてるんで、ちょっとおろそかにする子が出てきますが、
うん、
まあ、例年ずっと見てて、おろそかにして、例えば受験の方がうまくいくってことはほぼない。結局、うまくいく人は、学校の勉強もうまくいってる。
うん。
うん、これは現実だと思いますよ。
うん、
何かをやめて、どっちかだけっていうのはなかなか難しいんじゃないかな。つまり、受験勉強してると学校の宿題もスラスラ解けるようになってくるのではないでしょうか。
うん、まあ、なんかがこう、要領よくやっちゃおうなんていうふうに思っちゃったりすると、結局、その要領よくやれてしまった分が自分の力にならないっていうことですよね。
まあ、やれてしまえばまたどうなんでしょうね。その何らかの方法で。
その何らかの方法でね。
うまくいくならうまくいく方法もあればね。いいのかもしれないけども、実際問題ね、現実としてね、うん、うまくいく方法はそんなにないし、
例えばね、何らかの手段って何でしょうね、でもね。
例えばね、ほら、部活が終わったら勉強に専念するぞっていうのはなかったですか、中層体が終わったら、
はいはいはい、
部活終われば俺勉強に集中するぞと、はい、部活の両立は難しいと、勉強は、
うん。
でも部活終わるとなかなか、勉強しないんじゃないですか。
うん。
まあ、宿題も、結局、なんていうかな、試験の範囲内で出てますから。それがスラスラ解けなければ、難しいんじゃないでしょうかね。
うん、
そう思って、やったらどうです。ただ、宿題に手をつけて、自分のその受験勉強のリズムが狂い、結局、 どれもこれも手をつけないっていうのは最悪じゃないかなと思います。
なるほどね。はい、なんかその辺の難しいところですよね。はい、でまあ中学校3年生、今日のご相談は全員中学校3年生の皆さん、もうすぐ受験ですよという、そういうだんだんこう切羽詰まってくる時期なのかな、お正月が終わって、いよいよ気を引き締めてっていうような、そういう時期の生徒の皆さんからのご相談だったわけですけれどもね。いや、でも本当にこの時期になってくると、ちょうどこのお正月が終わって、お正月気分もそろそろ抜け出させなければならない、この時期っていうのが、子供たちのやる気にこう火をつける、その辺の時期になってきますよね。
去年から、その前期後期になりましたんで、皆さん、一般の方、親御さんたちは、まだまだ、3月10日ぐらいが受験だと思ってるけれども、
はい、
2月の26日ですから、ですから今、1月15日が過ぎると、25日まで10日ですよね。1ヶ月前になっちゃうんですよ、も
う。
ですから、ラスト今50日なんで、もう火がついてないっていうのはもう、ちょっとまずいですね。で、火つけて、で、今度今、私立一本にするとか、こう、逃げを打つ子が出てくるんで、やっぱり自分で、どの学校に行くのか、きちんとしたことを考えてね。それでその学校を目指していって、勝ち取る。やっぱり、一つの試練、最初のね。これ、どうにかね、乗り越えて自信にしてもらいたいなと思います。
はい。はい。さあ、じゃあ、いよいよ。いよいよいよいよという感がだんだん迫ってきている1月の頭でございます。お正月気分さっさと抜け出して火ピッつけてくださいね。中学校3年生の皆様からのご相談に本日お答えいただきました。私学塾塾長畑山敦彦先生、敦彦塾長の教育相談でございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。